全否定でもですね、全肯定でもなくですね、ちゃんと考えて、ここは真実だが、ここは違うなということ、その間、中間に真実があるわけであって、あるいはバランスの取れた見方があるわけであってね。ですから、このスピリチュアルもいい部分を取るということですね。こんにちは。お名前だけでわかります。スピリチュアルカウンセラーの林明宏です。このマジスピラジオは、真のスピリチュアル、脱お花畑スピリチュアルテーマに配信しています。もし内容を気に入っていただけたら、高評価、フォロー、コメント、チャンネル登録をお願いいたします。はい、というわけで、今回もですね、先週、前回に引き続きまして、浜田ブリットニーさんのですね、しくじり先生のスピリチュアル会ですね。これ前編と後編とありまして、前回は前編でしたので、まあ、今回は後編を取り上げます。まあ、ただこの、内容はですね、まあちょっと軽い感じになってしまうんですけどね。まあ内容が内容だけに、これはマジスピ、まあ、真のスピリチュアルがメインテーマですけども、ちょっとそういった意味では軽いかなと思うんですが、前回前編やってるんで、後編も今日やりたいと思っています。はい。これは今 YouTube の画面ですね。映して、YouTube では映っていますですね。ここでは途中まで見れますし、あと、もし間に合えばですね、この、今ちょっと画面映ってるかわからないんですが、ABEMA TV でも、1週間まで、最新から1週間まで見れますので、もし間に合えばですね、これ全編、ご覧いただいてもいいかなと思います。はい。あとですね、これはメルマガの読者さんから教えていただいたんですが、この、浜田ブリットニーさんがですね、この、まあ、スピリチュアル沼の話をですね、他の番組でもされてまして、例えばこの、これですね、ちょっと今拡大しますけども、この、秘密結社、小屋ミナティさんというですね、チャンネル登録100万超えか。なんか私、知らなかったんですが、これも面白かったということで、何人かの、読者さんから同じ情報をいただきましたので、これですね。あなたも気をつけてください。詐欺、スピリチュアルということで。私もこれ、閲覧しましたけども、まあ、結構面白かったのでですね。よかったらこれも、まあ、これちょっと後で、一部だけ解説するかもしれませんけども、まあ、これもちょっとおすすめということですね。はい。はい。ではですね、番組の内容をそのまま出すわけにはいきませんので、それをメモに、主要な部分だけですね。これ全部じゃないですよ。主要な部分だけメモにまとめています。前回ちょっと画面が小さかったですよね。ちょっと、見にくかったかもしれませんが、今回ちょっと拡大していますので、もうちょっと見やすくなってるかなと思います。はい。じゃあちょっと、順番に説明をしていきますね。はい。今回も軽い感じで、聞いてください。はい。まず、スピリチュアル活動ということで、スピ活なんてね、まあこれまた安っぽい言葉ですけども、こういったのがあると、スピ活、スピ沼ですね。はい。スピってる人が集めがちな二大アイテムということで、まあこれ定番ですけどね、石、パワーストーンですね。そして二つ目に塩ですね。まあこれ石に関してはもう、これまでも何回か言ったことがあります。で、まあ、効果あるんですかってね、時々聞かれるんですけども、まあ、正直、気休めですよね。個人的にはそう思いますね。まあ、ただですね、すべてがダメなんじゃなくて、まあ、これ全般に言えるんですけども、すべてがインチキとか嘘ではないんですよ。難しいのは、まあ、いわゆる陰謀論っていうやつにも通じるんですけども、嘘とですね、真実が、まあ、入り混じってるんですね。これがなかなか厄介なところで、だから陰謀論、ね、陰謀論のやり方としては、多くの真実の中に、まあ、嘘を混ぜるということですね。だから真実っぽく、まあ、見えてしまう。けど、実は嘘が、 混じってるということですね。あるいは最初、途中までは本当なんだけども、その先が嘘になるみたいなね。まあこれはその、本題とは違いますけども、投資系の詐欺なんかもそうですよね。最初は配当がちゃんと出るわけですよね。少額で、最初は怪しいと思ってね、少額で投資する。で、それでちゃんと配当が出るわけですよ。最初はね。で、あ、これ大丈夫だと思って、で、大きい投資をしてしまったら、まあ、そこでやられてしまうということですね。ですから、まあ、全否定でもですね、全肯定でもなくですね、ちゃんと考えて、ここは真実だが、ここは違うなということ。で、それをこう考える癖が必要ですよね。陰謀論もそうですけども、まあ、全肯定か全否定かっていうね、右か左かみたいな、極端に行きがちですよね。政治でもそうですね。右左どっちだと。うん。本当はどっちでもないわけですよね。その間、中間に真実があるわけであって、あるいはバランスの取れた見方があるわけであってね。ですから、このスピーチャルも全肯定でも全否定でもなく、いい部分を取るということですね。そういった意味では、このパーソンというのは、本物はあるんです。これはね、あります。私も見たことあります。めっちゃ波動いいです。うん。ただ、要は、その本物に、ね、どうやって巡り合うかという話ですよね。ですし、まあ私は以前自分のホームページですね、このマジスピの、ホームページの中で、今あるのかな。今この画面には抜いたんですが、メルマガ読者限定で、波動を高めるもの、ことというページ、ちょっと前までですね、無料で公開してたんですが、またちょっと考えるところあってですね、メルマガ登録者限定に戻してしまったんですけども、以前、この中にあるパワーストーンのお店を紹介したことがあります。うん。だから私も別に全否定はしてない。個人的にはパワーストーンしてませんけどね。今後もする気はない。けども、否定はしていない。なんで、お店、あるお店をですね、紹介をしていたんですが、まあ、それでもやっぱり、それにこう頼ったりね、すがったり、だからまあ、定番でいけば、恋愛でいけば、ローズ・クォーツとかね。うん。で、まあ、バランスの取れた水晶はもちろんですけども、あといろいろね、アベンチュリンとか、アメジストとか、ね、ありますよね、いろいろね。タイガー・アイとかね、金運がどうのこうのってあるじゃないですか。まあ、エンタメとして、うん、あくまで、エンタメとして話半分で楽しむぐらいだったらいいんですけど、うん。まあ、これがないとダメとかね。そうなっちゃうとやっぱりバランスが悪いですよね。で、本物はあるけども、それに巡り会えることは、本当にその石との縁がない限りは無理だと思いますね。それは。以前ですね、昔見た、あ、これ本当本物だなっていうパーソンがあって、それはですね、まあ、その人が実験してたんですけども、氷の上にね、置くんですよ。そのパーソンね、ドーンと、氷の上に。そしたらね、氷がみるみる溶けていくんですよね。うん。ほんとね、なんか、パーソンとかくぼみが、ズブズブってのが沈んでいくようにね、氷が溶けていく。だから、まあ、そういったのはね、本物だなと思いますけども。まあ、ただね、その時にその実験をした人ですね。この人は、まあ失礼ながら、あんまり波動のいい人ではなかったですね。それは。いくらいいパーソンをつけようが、これ先週も言った記憶がありますけども、その本人の波動が良くない限りはですね、まああまり意味がないということですね。で、この塩も定番ですよね。これもよくあります。お清めの塩。ね、いろんな神社でも売っていますし、方位方角のね、その方よけの塩も売ってますよね。まあ、それは別にいいんですけども、ね。だって、塩は人体にとって、ね、砂糖と塩じゃないですか。最も大事なのね。うん、だから悪くはないんですけども、まあ、これもピンキリだって、例えば神社で、その、 ご祈祷したね、塩を、売ってたりとか、あるいはその、スピーチュアル系のグッズを売ってるお店でね、特別のお清めをした塩とか言って、売ってるわけですけども、それ、どれぐらい効果あるのかと、ね、正直ね、思いますし、で、私もそういった、その、ウェブサイトを見てですね、で、私は、人や物のオーラ、見てしまいますから、塩見るんですけどね。別に悪くないんですよ。だって塩だもん。悪い塩なんてそうないですよ。これが、科学的にね、化学的に生成した塩であったとしてもですね、別に悪くないんですよ。ね。私は個人的には全くそういうのは取りませんけども、一応塩だから悪くないんですよ。けど、特別にどこそこの神社でお清めしも、してし、もらった塩ですってね、売っていても、波動は普通ですよ。普通の塩だなと私は思いますね。ですから、そういったなんとなくイメージで付加価値が乗っかったようなですね、それをこう高額で売ってるということですよね。ですから、私は個人的には、そういったなんかお清めとかね、なんかどうでもよくて、要はその塩のグレードで、ちゃんと、なんていうかな、科学的に見た方がいいと思いますね。本当の天然のね、自然の昔ながらのやり方の塩が、なんだかんだ一番ですよ。はい。ね。単純で当たり前のことですけども、そういった塩を、別に盛り塩してもいいしね。私は別にやってませんけど、やりたきゃやればいいです、それは。そういえば私も就職でね、上京した時の最初に東京で住んだ家に、そういえばね、今思い出しましたけども、塩、部屋中にぶっかけたことがありますね。当時はまだ今以上に、なんていうかな、そういったのは面白いと思ってね、やっていたので、部屋、なんか、お相撲さんみたいにね、ぶっかけた記憶がありますね。それを掃除機で吸ってですね、最初にやってたことがありますけども。だから好き好きでやればいいですし、今の私だったら、そういうことは一切しないです。はい。では次ですけども。ここにアホ占い師って書いてますけども、これは番組では言ってないです。これ私が勝手にアホと つけただけなんですけども。ね。このさっきのパワーストーンですよね。このブレスレットは、普通はこう、左手にするんですよ。左ね。左手にするんだけども、そうすると、右手からパワーが逃げるから、右手にもつけなさいってね、言う、アホがおるわけですけども。別に、どっちでもいいですよ、別に。右でも左でもね。基本的には、一応ね、左っていうのは、受ける方だと言われるんですよ。これはね。だから、後でも言いますけども、宇宙エネルギーですね。宇宙エネルギーを受けるのは左。だから、左ね、パワーストーンつけるわけですけども、別にね、右手から抜けるってことはないですよ。もし抜けるとしても、それは本人のオーラ、本人の波動が、いけてないだけですよね、それはね。別に左につけようが、右手につけようが、両手首につけようが、一緒やというね。そういったことですから、こういった、小手先のね、これを霊感商法って言っていいのかな？あまりにもくだらないんで、霊感商法とすら言いたくはないんですけども、こういったのもあるということですね。別につけなくてもいいですよ。私はつけてないです。はい。あとは、これね。スピーチャーにハマってしまった結果、友達をなくすということは、これはありますよね。ですから、スピーチャル好きな人は、スピーチュアル好きな人としか、つるむことができないわけですよね。前とそういえばね、前ある近所の喫茶店でね、パソコンで作業してるときに、めちゃめちゃスピトークしてましたね。中年の女性2人だったですけどね、もうめちゃめちゃ言ってましたね。あれ多分ね、他の友達には言えないんですよ。だってね、そういった話すると、こいつやばいやつだと 多分思われてしまうんで、 だからなんかすごい溜まってんでしょうね。好きなんだけど言えないみたいなね。だからこそ、そういったスピ友っていうんですか？ 友達同士でね、集まって。もうね、うるせえなと思いながらね、隣で。お前もっと静かな声で喋ると、うるせえと思って 隣で聞いていましたけど、多分面白かったんでね。私も、こういった仕事してるんで、へえーとか思いながら横で、ね、もう、でかい声で喋るんでね、聞こえてましたけども。まあ、良かれと思ってですね、友達に勧めてしまうわけですよ。で、まあ、これは、これもよくあるんですけども、その、本当に良かったことを、自分がされて良かったことをね、人にも、他人にもするということ。で、それが、まあ、その、エネルギーがですね、回り回って、自分に返ってくると。ね、情けは人のためならずということですよね。で、それを徳積みって言うらしいんですけども、まあこれは、エゴイズムですよね。人の幸せを願うと自分に返ってくる。だからリターンを求めてるわけですよね。最初から。だからエゴですよね、これね。で、良かれと思ってって言ってるけど、まあ自分のためにやってるわけですよね。で、良かれと思って、スピーチュアルグッズとか、その開運方法を、まあ、進めまくると。で、その結果、友達をなくす。ということですね。まあ、これもね、まあね、普通に常識的に考えて、まあ、相手が嫌がることはしないっていうね。だし、こういったのは、人にはね、進めないで自分がやればいいんですよ。で、自分がそれを本当に実践して、本当になんか、例えばすごい生き生きするとかね。そういったのを人が見て、なんか、最近なんか変わったわねと。最近なんかやったのということで聞かれたら言えばいいんだってね。まあ、人に良かれと思ってもそれは押し付けですから。で、これは余談ですが、新興宗教一部のね、そこでもありますよね。これを功徳を積むとかね。あるいは、ちょっと難しい言葉で言うと、法制。ね。法制。法の施しと書いて、法制と言います。素晴らしい教えを人に伝えることによって、それで相手もですね、徳が高まれば、それは自分にも返ってくると。で、これが法制ですね。まあ、これもね、だから、さっき言った通りですね。これは間違ってないんですよ。これは難しいんですよね。決して間違いじゃない。すべてがダメなわけじゃないし、すべてがいいわけでもない。要はどう使うかということですね。法制もね、これは本当に真面目にやると、本当にこれは徳は高まるんですよ。だからやり方をちゃんと考えないと。いくらいいことであっても、相手にとってはただうざいだけってよくあるじゃないですか。ね。だからその時は、まあ軽くね、言って、なんかあったら、話、聞いてねと、言うぐらいでいいじゃないですか。ね、けど、まあ、これをこう、押し付けてしまうし、一部の新興宗教だと、ね、まるで営業マンのね ノルマみたいに、あるんですよ。未だに、そういうのが。昔に比べたらまだマシだと思いますけども、未だにそのね、営業ノルマみたいな、ことがあるわけですよね。まあ、本当ね、バカな話なんですが。まあ、こういうのは気をつけないといけませんね。あとは、さっき言いましたね。ディープにスピ沼か。それにはまっていくと、スピ友ができて、さらに沼に入るということですね。まあ、さっき喫茶店でね、そのスピ友さんがね、めちゃめちゃでかい声で喋ってた話をしましたけども、なんか、ね、どっかのパーソンとかね、開運グッズの話してましたよ。で、なんかちょっと高いんだけども、買おうかなとか言って 言ってましたね。もうこれがハマっている状態ですね。まあよくそれをね、でかい声で、周りもね、いろんな人がいるのに喋るなと思いながら、まあ聞いてましたけども。で、そのスピ沼の、だいぶこう、重度になっていくとですね 開運セミナーに、まあ、通うようになるということらしいですね。まあ、私は職業、まあ、スピーチャル屋ですけども、 開運セミナーって言ったっけな、これまで。まだもっと若い時はね、社会見学でいろいろ言ってましたけども、開運セミナー、それそのものは行ったことはないかな。そこではいろんなそのスピーチュアル系のイベントがあって、例えば宇宙人からのメッセージっていうね、これは有名なところで行けば、バシャールでしょうね。バシャールがライブやれば、多分何百人か何千人か集まるじゃないですかね。例えばそういった公開チャンネルみたいなことをやるんだと思いますね、これは。あるいは未来人からのメッセージ。ね。これも久々にこれ聞きましたけどね、未来人。私は2050年から、2100年からやってきましたとか言ってね。そうやって、それはほんまかわかりませんけども、そうやってね、未来からの警告ということで、これはもうね、どうぞお好きにっていう感じですけども。で、さらにその、スピ沼のね、最終段階では、宇宙エネルギーですね。宇宙エネルギーね。これを集めるようになるということですね。これも私も笑ってますけども、これね、ちょっと自己批判的に言っときますと、私もですね、自分のホームページで、ね、これ、YouTube では映ってると思いますけども、宇宙ヒーリングっていうのね、これヒーリングメニューやってるんですよ。だからこれ宇宙エネルギーですよね。だからこれはちょっとね、自己批判的に言っておきますけども、どうやったらこの宇宙エネルギーを集められるようになるかということを、凝り出す、ね。もう完全に沼ってる最終形態ですね、これは。だからこれ私もやってるからね、これはちょっと批判的に自分も受け止めたいんですけども、これはですね、さっきと同じで、真実と嘘が混ざってるんですね。宇宙エネルギーっていうのはこれはあるんですよ。ね。私も講座でやってますけども、例えば霊気というのは、これ宇宙エネルギーの一つですよね。霊気と括弧仮の名前で言ってるわけです。で、これはいろんな人がいろんな言い方をしているわけですね。そして宇宙エネルギーっていうのは、これはあるんですよね。本当に。これも科学的には証明されていませんけども、私たちは単に、その空気のね、酸素とか窒素とか二酸化炭素とか、それと、あと、その食べ物から水から得る、そのエネルギーですね。カロリーですね。それだけで生きているわけでは、実はないんですね。いくらですね、食べるもの、水ですね、それ空気を吸えたとしても、この宇宙エネルギーの供給がなくなればですね、実は生きていけないですね。ただし、これは科学では扱っていない。なぜなら、目に見えないからですね。ですから、これも想像ではありますけども、おそらく、量子力学の素粒子ですね。素粒子のさらに奥の世界ですね。私の知ってる方でですね、こういった現代科学とは違う場所でですね、この素粒子のさらに奥の世界っていうのを研究している方々もおられます。そういう方々からすれば、この宇宙エネルギーっていうのは、当たり前の話ですね。ところがですね、これをこの面白おかしくエンタメとしてやるですね。例えば、あるそのスピーチュアル系の講師がですね、セミナーに集った方々に、じゃあこれからあなた方に宇宙エネルギー、超開運のエネルギーを授けましょうとか言ってね、集団瞑想して、それで授けるというやり方で、これで、例えば、金運とか、恋愛運とか、こうやってエゴですね。物質的な欲望、エゴイズムに還元していくわけですね。この宇宙エネルギーというのは本当にもう、全く生きてない宇宙エネルギーですよね。あるいは、ここに霊気マラソンと書きましたけども、これはですね、集団で円になる、ね。円陣ですね。円になって手をつないで、そこでエネルギーをね、回す。このみんなで共有する感じですね。で、霊気マラソンっていうのは、みんなで霊気を意識してですね、みんなで輪になって手をつないでね、それでエネルギーを回すということですね。 で、これやってみればわかるんだけども、これをやると本当にこのエネルギーが交流している、循環していることが体感でわかります。これは。やった人は絶対これわかるはずです。どんだけ鈍感でも、やっぱり集団の力っていうのはね、やっぱりそれなりの侮れないものがありまして、ですからやってみればわかります。これは。だから全部がダメではない。その一部は本当だということですね。そして私もこの、宇宙ヒーリングってやってますけども、これはもうもちろん個人差もあるし、敏感に感じ取る方もいらっしゃるし、実はね、残念だけども、もうほとんどよくわかりませんでしたという方も、いらっしゃるわけです。ところがこういったのは実際にはあるんですね。ですから、誰がやるか、どういう意図でやるかということが問われてくる。あるいは、その私だったらね、そのやる側の、どれだけ、良い波動かと。これはちょっと自分にも当然問われることですけれども、それをよく、見ないといけないということです。大抵、金運とか恋愛運とか、エゴイズムに還元する人は、それは本当ではないと思っていただいて間違いはないです。私もこれ宇宙ヒーリングでね、やってますけども、別に金運とか恋愛運とかね、どうでもいい話です、それはね。分かりにくいんですけども、こういったのをご理解いただいてね、受けていただいてるし、だから私は、これはね、これもちょっと分かりにくいんですけども、宇宙料金ということでね、平たく言えば、ご寄付でやっているわけです。そうやって自分をね、霊感商法にならないように注意をしている。自分を戒めるようにね。役に立たないと思ったら、もう何も1円たら、1円すらお支払いいただなくて結構ですよということで、自分で自分を戒めているということですね。私は自分が本物かどうかはわかりませんけども、できる限り誠実にやりたいと思っている。そういう、別に偉そうには言いませんけども、自分みたいな人もいるということはぜひ、知っていただければ、個人的にも嬉しいですね。それは。あと、また定番のね、風の時代、も出てきましたし、あとはライオンズゲートですね。これも、出てきましたね。これもよく、界隈では聞く話ですね。個人的にもこれはもうどうでもいいと思っています。これはね。別に。よくね、最近もこれ3月の末に出してますけども、最近でいけば春分の日ですよね。だからスピーチュアル系も春分の日、動画がいっぱい出るじゃないですか。ね。今こそなんか運気の切り替えとかね。個人的には本当どうでもいいと思っていて、そんなもん、毎日が切り替えじゃと 個人的には思ってるんでね。あんまりそういった話はしませんけども。あくまでエンタメです。ね。気休めのエンタメとして楽しんでやってください。いくらね、こういうことを言っても、好きな人は好きなんで、こういう世界はね。だから、好きな範囲で人に押し付けないで、自分が楽しんでね、やればいいんじゃないかなと思いますね。ところがですね、それも行き過ぎてですね、このスピーチャル系のセミナーの中では、開運グッズを買うと、神様からのサポートがあると。これはわかりますよね。嘘も甚だしいわけでね。なんでなんですかと。ね。開運グッズ買うたら、神様からサポートがあるってね。どんな神様やねんと。ほんまね。ふざけんなと思いますけどね。ぜひね、どんな神様か言ってほしいですね。これやってる人はね、どんな神様ですかと。そしたら私、波動を見て差し上げますよ。それは。ね。私、そういうのを見抜くのが仕事の一つですからね。で、あとは波動ポイント。なんだと。開運グッズを買うとね、波動ポイントが貯まるらしいですよ。ね、本当にね、もう本当、言ったもん勝ちやなと思いますけどね。だんだんこの、しょうもない話をしてきて、だんだん疲れてきましたけども。ね。あともういいかな。一応読んどくと、今しか会えない本物の能力者の先生がいる。こんなチャンスは二度とないわ、ということで、追い込みをかけるわけですよね。番組の中ではもっとね、3分お祓いみたいな話もありましたけども。で、そのお祓いは、今日お祓いしておかないと、家族全員に恐ろしいことが起きると。ね。こうやって脅しを、ある程度信頼を得た段階でね、脅しをかけてくるわけですね。 まあ、これは本当ね、本当くだらない話なので、まあ、こういったことを聞いたのもアウトですね。もうレッドカード、一発でレッドカードなので、はい、そういうのは絶対近づかないということですね。さっきも言いました通り、適度な距離感を持ってと、ハマりすぎは注意ですよという、まあ、当たり前の話ですね。うん。で、最後にですね、このしくじり先生じゃなくて、このさっき冒頭で言いました、ここですね。秘密結社小屋ミナティさんの動画の中で言ってた、これですね。今 YouTube でこれ映ってますけども、ここで言ってたことを最後に、まあ、紹介して終わります。まあ、いろいろおっしゃってましたけどね。この中では、イエス・キリストの、まあ、言葉があるんですね。はい。ね、これはマタイの福音書の中にある、まあ、有名な一節ですけどね。偽預言者という話ですね。うん。まあ、ちょっと読みますと、偽預言者たちに用心しなさい。彼らは羊の衣を着てあなた方のところに来るが、内側は貪欲な狼です。まあ今もそうですよね。YouTube でね、例えばなんか、アマテラスからのメッセージとかね、なんたら宇宙連合、からのメッセージとか 7次元か9次元か分かりませんけども、そのメッセージとかね、なんか言ってる人たちいるじゃないですか。ね、みんな波動はね、重たい人たちばっかりですけども、ね、私見てるとね。うん。まあ、あとは、今年2025年でいけば、まあ、例の、まあ、これも詳しくは言いませんけども、7月だったかな。ね、ありますよね。以前メルマガで一回取り上げたことがありますけどもね、いろんな予言ね。ね、ありますよね。うん。まあ、そうやって、偽預言者たちがはびこるということを、まあ、イエスはね、もう2000年前から、まあ、おっしゃってるということですね。まあ、こういったのは、本当に注意しなさいということで、で、ここで書いてるのは、あなた方は、その偽預言者たちを身によって見分けることができますと。まあ、要は身だから表に出ている、その結果とかね、そういったところで見分けるということですね。まあその言ってる言葉とか、あるいは見た目とかね。まあ見た目も非常に重要です、これは。特に顔の層ですね。ね、これ言うと私もこれは 問われることになりますけれども、顔の層ですね。それも重要ですね。そういったことで、まあもう大半がダメだと思っていいですけどね、こういったのはね。私もまあ言わないですしね、こういったのは。まあ、言わないし、なんかそういった才能もないですから。言いませんけども。まあ、こういったことにいろんな人があることないことを言いますので、注意をしてくださいと。うん。まあ、昔ほどこういった霊感商法は少なくなっているかと思いますけども、今でもこういったネットには出てこないようなクローズドな場でですね、未だにありますし、これは今もそういったご相談というのはありますので、まあ、くれぐれもですね、あくまでエンタメですよということを注意していただいてですね、まあ、できれば、まあ、これは私の、いつも言ってることですけどもね、真のスピリチュアルということですね。真のスピリチュアルというのは、とても簡単です。自分が与えられたであろう、宇宙的使命を自覚して、で、それをこの世において、少しでも実現するために、苦しみや悩みから逃げないで、立ち向かっていくということですね。ワクワクするとか、楽しくとかね、楽にとかね、ハッピーとか、真のスピーチはそういったことではないですから。苦しみや悩みというのを突き抜けて、ね、その突き抜けるだけの強さを持って、そして、まあこれは前に言った、何回か前に言ったシルバーバーチの時にも言いましたけども、まあなるべく人のためになるようなね、その生き方をするということ、スピーチャルで最も大事なのは、それしかないし、まあ、それ以外はおまけだと思ってください。今回言ったことも全部おまけの話ですね。うん。けど、おまけおまけでね、雑誌の付録と同じで、ね、おまけがあれば楽しいじゃないですか。ね、袋閉じでね、中何あるのかなってね、そういったことも、楽しんでいくには非常に大事なことだと思いますから、まあ、あくまでほどほどにですね、お付き合いいただくといいのではと思います。はい。 というわけで、今回ですね、前回に引き続きまして、しくじり先生のスピーチャル回ですね、浜田ブリトニーさんですね、過去、1500万かな、お金をね、そこにドブに捨ててしまったと、まあ、そういった話ですね。あ、そういえばね、浜田さんはね、Amazon Kindle でこういった本を出していましたね、そういえば。アンリミテッドだと無料で読めますし、多分定価でも500円だったっけな。そこで売っていましたので、もし興味があればですね、Amazon で、浜田ブリトニーさんで検索すれば、この体験談を綴った注意喚起の本が出てきますので、まあ、さらに詳しく知りたければですね、それをご覧いただいてもいいのではないでしょうか。はい。というわけで、今回ですね、まあ、霊感商法ですね、昔からありますけども、まあ、気をつけましょうといった話を、しくじり先生を題材にして語ってみました。ご参考になれば幸いです。では、今回は以上です。ありがとうございます。